ズームの皆様もおはようございます。1945年8月15日に私たちの国は第二次世界大戦の終戦の記念の日を迎えました。NHK のさまざまな特集の中の、ほんの一部でありますけれども、見させていただいて、改めて何とも言えない苦々しい思いと言いましょうか、痛みを覚えたことであります。私のような者にはその当時の苦しみはとても計り知ることはできません。またそのことに、これ以上触れはいたしませんけれども、ただ一つ、今朝の聖書の箇所のテーマと関連して申し上げますならば、当時の方々の、ご不自由、それはもう言うに言えないものであったのではないかと改めて思わされているわけです。そうしますと、今の私はなんと自由かなと思うわけですね。皆さんの人生の中で、いや、あの時は本当に不自由だったなと、もういろいろな状況の中で、ご事情の中で、もうがんじがらめにですね、自由が奪われて苦しかったというご体験が、それぞれにおありなのではないかと思います。私のようなものも、例えば進学生時代ですね、本当にこの今思いますと、随分不自由なと言いましょうか、皆さんが取ってこられました不自由さとはもう比べ物にならないものではありますけれども、今の方が自由だなということは思うわけです。で、そういう意味でこうつくづく自由っていうのはいいなと皆さん思われませんか？自由っていうものの素晴らしさで、今日のテーマはですね、クリスチャンの自由っていうことなんです。で、コリント教会のクリスチャンたちの中に、自分たちは自由なんだ、もう好きなことをしていいんだ、なぜならばほにゃららという理屈がですね、彼らにはあった、こういう理由で私たちはもう何をしてもいいんだという思いで生きていたわけですね。で、そういう彼らに、あなた方は本当の意味で自由ですか？と問いかけている、そういう箇所であります。その問いかけはそのまま今日の私たちに問いかけられている、そういうものだと思います。そこでですね、3つのポイントでご一緒していきたいと思っています。第1番目ですね、それは、すみません、ありがとうございます。コリント教会のクリスチャンの自由。クリスチャンの自由なんですけども、コリント教会のという、こう限定付きのですね、クリスチャンの自由。で、6章の9節にですね、こうありましたね。あなた方は知らないのですか？正しくないものは神の国を相続できません。で、正しくないもの、これをですね、日本語から素直に考えますと、正しくない。悪いことをしたもの。罪を犯したものというね、そういうことを思うわけですよ。で、けどもですね、このすぐ後に11節でこんな言葉があります。あなた方は現れ、聖なるものとされ義と認められたのです。で、この義と認められたのですっていう言葉と、先ほどの正しくないものっていう言葉と、中心になっているこの元々の言葉のギリシャ語のこの語根はですね、同じなんですね。ということは、正しくないものというのは、この場合、神様によってまだ義と認められていない人たちということになります。9節10節をですね、そのことを念頭に見てみますと、こんな言葉なんですね。あなた方は知らないのですが、正しくないものは神の国を相続できません。思い違いをしてはいけません。みだらな行いをするもの、偶像を拝むもの、寛容するもの、男性となるもの、男色をするもの、盗むもの、貪欲なもの、酒に溺れるもの、そしるもの、奪い取るものは皆、 神の国を相続することができません。これらの人たちは神の国を相続できない、義とを認められていない、救われていないもののような生き方は、神の愛をもう思う存分、神様が添えてくださっているその通りに味わう、恵みの支配の中に生きるということも、やがて完成する神の国をこう受け継ぐということもできませんと言ってるわけですよ、ね、でちょっと立ち止まって考えたいことは、ここに書かれているようなことをしたらさすがにそれは、救われないよなということなんでしょうか、ね、そうだとすると、あれれ、ちょっと今まで聞いてきた福音と違うよなと思いませんか、まあ、思っていただきたいんですが、そういうことではないわけです。私たちはただ恵みによって救われた、良き行いをすることによって救いを買い取ったのではなかったわけですよね。何よりもそのことを強くイエス様の名前を受け止めて教えたのがパウロ自身だったわけですもん、ね、じゃあパウロがここで言わんとしていることは何なのかということですね。で11節、あなた方のうちのある人たちは以前はそのようなものでした、しかし主イエスキリストの皆と私たちの神の御霊によってあなた方は現れ、聖なるものとされ、義と認められたのです。もうあなた方はすでに現れたものなんだと。この現れっていうところをこう赤くしてますけども、この言葉は新約聖書で2回だけ使われてます。じゃあもう1回はどこなのかっていうと、ここなんですね。使徒の働きの22章の16節でですね、さあ何をためらっているのですか、立ちなさい、その方の名を呼んでバプテスマを受け、自分の罪を洗い流しなさいという言葉があります、ね、ここで使われている。つまりパウロはコリント教会のクリスチャンたちに対して、あなた方は以前は罪の中に生きていた、でも今は違う、もうすでにあなた方はバプテスマを受けて義と認められて、すべての罪を洗い流していただいた、そういうものではないか、その恵みを思い起こすならば、そんな生き方ができるのかというわけですよね。で、コロサイの2章の12節にこうあります。バプテスマにおいてあなた方はキリストと共に葬られ、またキリストと共によみがえらされたのです。キリストを死者の中からよみがえらせた神の力を信じたからです。そのような恵みの中にあなた方も置かれている。そうであるのに、コリントのクリスチャンたちの中にはその生活が以前のまま、罪深いままで歩んでいて、何も問題を感じていない、それでいいんだとこう思い込んでいると。そこにパウロが切り込んでいるわけです。救われたあなた方は罪の力からもう自由になっているはずなのに、あなた方は自由自由と言っているけれども、でも実は罪の力に支配されている不自由な生き方をしているのではないのかというわけですよ。で、なぜ彼らはですね、自由に罪を犯しながら平気なのか、ね、それが第二のポイントになります。そこで第二のポイント、コリントのクリスチャンたちの勘違い、ね、でこういうふうに、まあ、コリントのクリスチャンたちの問題なんだなということなんですけれども、これが聖書に載っているということは、今日の私たちも含めて全ての人々に、パウロの書を通して神様は語りかけておられるということもですね、心を開きながら、受け止めつつ見ていきたいと思うんですけれども、で、彼らのこの勘違い、それはですね、これまで見てきましたように、一言で言えば、クリスチャンの自由というものを履き違えていると。いうわけですよね。で、12節、すべてのことが私には許されていると言いますが、すべてが益になるわけではありません。すべてのことが私には許されていると言いますが、私はどんなことにも支配されはしません。で、鍵括弧付きで、すべてのことが私には許されているって繰り返されています。で、これが彼らの、まあ、キャッチフレーズ、スローガン、たびたび彼らが口にしていたに違いない言葉と考えられています。で、もともとはパウロが教えたはずです、ね、全てのことが私には許されている、もうかつてのように 律法にがんじがらめに縛られて、割礼を受けなければ、このことを守らなければ、このことをしなければならない、このことをしてはならないという、そういうルールでもってがんじがらめになって、それを守ることでしか神に受け入れていただけないという、そういう不自由なところから私たちは解放された。すべてのことが私たちには許されてるんだとパウロは教えたわけですよ。それはある意味で、もちろんパウロが言ってるわけですから、そして神様が言わせたわけですから、正しいわけですよね。で、けども彼らはそれを誤解してしまっている。自分たちを縛るものなどもう何にもない。パウロ先生も全てのことが許されているって教えてくれた。だからクリスチャンとして今自分たちがしているみだらなこと、もうすでにコリント人の手紙でもですね、以前に出てきたような、この親族の中でもですね、その寛容を犯すというようなねこともしていたという、当時のこの教会の他外の人たちがしているような、あるいはその人たちから見てもここまでするかというようなことを平気でしていたというね、それは許されていると、パウロ先生がそうおっしゃったんだということでもって、そこに根拠を置いて、裏付けを置いて堂々とやっていると、ね、こういうみだらなことをしても私たちは自由なんだからいいんだと、こう、誤解していたというわけですよ。で、その誤解を解こうとしてパウロが言っていることが、先ほどの12節、すべてのことが私には許されていると言いますが、すべてが益になるわけではありませんと。確かに私たちは自由だ。でもだからといって全てが益になるということは言えないということですよね。そしてもう一つ、全てのことが私には許されていると言いますが、私はどんなことにも支配されはしません。私は主にあって自由だから、どんなものにも支配されていないけれども、今のあなた方はどうだ。あなた方は欲によって、罪の力によって、がんじがらめに実は縛られている不自由な状態なんじゃないか、そのことに気づいてほしいというわけでしょ。さらにここからちょっと分かりにくいところなんですが、13節、食物は腹のために、この腹というのを胃、消化をする胃と考えていただくと分かりやすいと思いますが、食物は胃のためにあり、胃は食物のためにあると、これも彼らが言っていたことなんですね。で、食べ物を消化するのはいいですよね。もちろん口とか食道でも消化するんですけども、主に胃が消化する、ね、で、そういう意味でだから食物は胃のためにあり、で、胃を通してこう体が、ね、元気になっていくと、食物によってね。で、腹、つまり胃は食物のためにある、食物をちゃんと消化するためにあると、ね、で、この食べて消化するっていうことは人間にとって極めて自然なことですよね。誰もそれに対してあかんと言わないわけですよ。で、彼らの言い分は、この胃は食物を消化するためにある、それは人としてごく自然な状態だと、同じようにみだらな行いをしても、それはちょうど食べ物が胃で消化されるように、そしてそれは人間にとって自然で必要なように、このみだらな行いによってこの私たち人間が満たされる、満足、この心地よさを感じるとするならば、それは自然なことであって何も構わないじゃないかということですよね。それを本気で彼らは思ってたというわけですよ。いかにこの当時の文化の影響をコリントのクリスチャンたちが受けていたのか、その当時の人々が生きていたその状況というものが、いかにこうコリントのクリスチャンの実際の生活の中に浸透していたかということがよくわかりますよ。それは一言でもない。私たちのこの今の時代も、それこそインターネットを通して、SNS を通して、もうこんなことまでというような情報、いくらでも私たちは 見聞きすることができるというそういう状況に置かれているわけですよね。で、パウロ続いてこう言ってます。神はどのあごめんなさいそのどちらも滅ぼされます。体はみだらな行いのためではなく主のためにあり主は体のためにおられるのです。ここで、体っていうところ赤くしてますよね。で、彼らの言い分ではもう体はみだらな行いのためにある、ちょうど胃が植物のためにあるのと同じだと。パウロはいやそうじゃないと。体というのは主は体のためにおられると言えるぐらいにとても尊い貴重なものだと。この体っていう言葉がですねどういうところで使われているかを見ていただきますとそれはよく分かっていただくと思うんですけど、ローマの 12-1 ですから兄弟たち私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。これ有名な言葉ですよね。こうで使われてます。同じ言葉があなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。この場合の体、それは体だけじゃないですよね。体、心、霊、生活、もうその存在すべてを神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさいということを言っている。で、そういう時に使われるのがこの体という言葉ですよ。で、つまり食物もそれを消化する胃も、つまり腹もやがては滅びるもの、一時的なものだと。けども体は違う。つまり人間の存在そのものは死んだら終わりではない。はるかに尊いものだ。その体は乱らな行いのためにあるのではなくって、主のためにあるのであって、主は体のために、つまり私たちの全存在を愛してそのために生きていてくださるのだ。そういう尊い体というものを胃と食物の関係のようにみだらな行いと結びつけてそれでいいんだというふうに思ってはならないよということをパウロは言ってるわけですよ、ね、でさらにダメ予習のように14節でこう言ってますね。神は死をよみがえらせましたがその道からによって私たちもよみがえらせてくださいます。これはこう言ってるわけですよ。私たちの体全存在をよみがえらせ永遠に生かせてくださる。で、そのような体というものをあなた方は尊ばなければならない。そう考えるとあなた方の今の生き方は自由と言えるのか、クリスチャンとして与えられている自由を生きていると言えるのかっていうわけですよ。このようにして、パウロはコリント教会のこのクリスチャンたちの、誤解を解いていった、ね、それで、ここでですね、はたとちょっと考えていただきたいんですけども、おそらく皆さんのほとんどは、こう考えると思いますね。うわもうコリント教会はもう大変だったなと、ね、この御影福音教会がコリント教会のようでなくてよかった、ね、そしてちょっと引いてですね、私には私たちには今日の箇所は関係ないとね、もうパス、ね、スルーというふうにですね考えなさるかもしれない、ね、それはある意味で恵みなんですけどね、けれどもですね、この冒頭に申しましたように、そうとは言えない。やっぱりこのことがコリントの教会に宛てられた手紙ではあるけれども、私たちにも読ませられているということは私たちにもここに引っかかってくるわけですよ、ね、でそのことを思いながらですね、もう一遍先ほどの9節をそして10節を見てみましょう。あなた方は知らないのですか？正しくない者は神の国を相続できません。思い違いをしてはいけません。みだらな行いをする者を、偶像を拝む者を、勧誘をする者を、 男子王となるもの、男色をするもの、ここまでの5つ、9節に書かれている5つはですね、主にみだらな行いという。で、10節、盗むもの、貪欲なもの、酒に溺れるもの、そしるものを奪い取るもの、これ対人関係における罪と言えるかもしれませんね、は皆、神の国を相続することができません。この注目したいのがですね、前半の5つの中の2番目にある、この赤くしているところ、偶像を拝むものっていう言葉です。もちろん、ごめんなさい、当時のですね、教会が置かれていた状況の中で、その偶像礼拝というものと、その神殿に、売春婦たちがいて、そこで偶像礼拝とこの性的な罪というのがもうセットになっているという、そういう状況から、ここで偶像を拝むものということが言われているというのはあると思われます。けれども、それ以上にですね、ちょっとこのマルティン・ルターが言った言葉を見ていただきたいんですけどね、彼はこう言ってますね。十戒は偶像礼拝に反対する文言から始まっていると。あなたは私のほかに何者をも神としてはならない。偶像を作ってはならない。それを拝んではならないとね。で、なぜそれが最初に来るのか。それは、律法を破る行為の基本的な動機は偶像礼拝だからだと。久米さん、どう思われますか？なぜそれが最初に来るのか。それは、律法を破る行為、すべてのその律法違反の基本的な動機はどこから来るかというと、それは偶像礼拝から来るんだと言うんですよね。で、第一の戒めを破ることなく、他の戒めを破るということはないのだと。あ、なるほど、ということをマルティン・ルターは言いました。そこで、次にですね、最後のポイントですけども、クリスチャンにとっての偶像というものをどう見分けるのかということをご一緒したいと思います。で、3番目は、クリスチャンにとっての偶像を見分け、対処するということになります。で、ティモシー・キラーという方の本をですね、読まれた方々がおられると思いますが、「偽りの神々」という印象深い本を書いてらっしゃいます。で、クリスチャンは気づかないうちに神様よりも重要なものを持ってしまっている。で、クリスチャンの中にはそういう人たちもたまにいると言ってないんですよ。もうすべてのクリスチャンはそうだと。そしてそれは偶像礼拝だと、彼はこの本の中の後半でですね、言ってまして、いや、それはちょっと言い過ぎでしょうと思われるかもしれません。ね。で、けれども、本当に深く自分自身の内側を照らしていただくときに、少なくとも私自身はですね、あ、なるほど、と、納得せざるを得なかった。ね。で、彼はですね、どうやったら自分にとっての偶像が何であるかということを見分けることができるのかということを、4つ挙げています。で、1つ目、それは私たちが何を想像するかということだと。で、これをですね、ちょっと一時的にですね、想像してみるっていうのはね、そういうことまで言っているわけではないそうです。ね。どういうことを言ってるかというと、普段特別に何かをしている、別に仕事をしているわけでもない、本を読んでいるわけでもない、誰かと話しているわけでもない、何もしてない時に、気がついたらぐるぐるとですね、思い巡らして楽しんでいる、悦に行っているというね、そういうこと。で、あなたは自由な時に何を想像していますかって、それが偶像ですというわけですよ。これね、私にはすごく刺さる。以前私は、それこそ気がついたらですね、みんなから褒めてもらっている、ああ、和田先生をやってるなとかね、いや、先生ありがとうございます、感謝します、ね、よかったと言われてることを想像して、で、悦に言ってる、うししし、とね。まさにそういう人から褒められる自分っていうものを偶像にしてたわけです、私は。 何を私たちが想像してイエスに言っているかということで、私たちの偶像は分かりますよって彼は言った、ね、2番目、自分のお金の使い方、それが私たちの偶像を見極めるヒントになるっていうわけですね。あなたの宝のあるところにあなたの心もある、ね、でつまり、まあ、普段は節約してるんだけれども、このことについてはなんかもうこのスイッチが入っちゃうというか、ガーッとお金を使っても、何もこの財政機関を持たないと言いましょうかね。客観的に見たら、ってちょっとバランス欠いてるよなっていうようなお金の使い方をあることに関してはガーッとできるという。で、そこにその人の偶像があるかもしれないということを言うわけですよ、ね、あるいは3番目、答えられなかった祈りとなかなか実現しない希望に対するあなた自身の反応を見ると、あなたの偶像が分かるんではないですかというチャレンジで、もちろん私たちには祈っても祈っても答えられないということがやっぱりありますよね。でその時に、そのことを、主にあって痛みつつも追いだねしますとか、あるいはなお祈り続けますとか、ある時にはもう諦めるっていうことをするかもしれませんね。けれどもあることに関しては、なんでこの希望の通りにならないんだろうか、なんでもう怒りがこみ上げてきてですね、そしてもう神様を許せない、この祈りに対して答えてくださらない神様、あなたって何考えてるんですかとですね、このブチ切れてしまうというような、そういう感情のあり方がもし出てくるとするならば、そこにあなたの偶像があるかもしれないというそういう指摘。4番目、最も自制できない自分の感情です。それを見るとそこに偶像がある可能性があると、心の奥底の最も痛みのある感情、特にどうしてもなくならない、あるいは悪いって分かっているんだけども、そうせざるを得ない衝動となる感情、それを見つめてみてくださいっていうわけですよ。あるいはこういうことも言ってます。私がこれをどうしてもしなければならないと感じているのは、そうすることで達成感や充実感を得られるからだろうか、それとも純粋に主の栄光のためにということなんだろうか、それを深くこの感情のその根っこのところから見つめさせていただくときに、そこに偶像がある可能性があるというわけですよ、ね、なるほどなとこう私思わされました。で、ではですね、それらの偶像から自由になるためにどうしたらいいんでしょうか。クリスチャンの自由という題で今日ご一緒してますけども、その自由に本当に生きるために必要なのは何なのか、いかれならば今見てきたようなことを通して示されたその偶像から解放される道、それはこうしたらっていうのはね、簡単なことではないと言いましょうか、こう近道があるわけではないと。けどもパウロの次の言葉に鍵があると言えると思います。ガラティア5章の13節、兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。まさにここにキリスト者の自由がありますね。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに使い合いなさい。律法全体はあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという一つの言葉で全うされるのです。あなたの隣人を自分自身のように愛するならば、律法の全体を、聖書を通して神様が願っておられる全体をその人はしていることになるというわけでしょ。裏返して言うならば、その人は自由なんだというわけでしょ。愛したいと願っていても愛することができない、そんな不自由さの中にあった私、しかしイエス様がくださる自由、自分の内側からは愛するその愛は出てこないんだけれども、イエス様がくださるその自由によって、この 愛することができる自由に少しずつ少しずつ生きることができるように変えられ続けてきた、これからも変えてくださるという希望を持って生かされている私、皆さんいかがでしょうか。あるいは御心を自由に行う力、うちにいて御心をなさせてくださる聖霊の力によって味わう自由、信仰を持ってそこに立たせていただくっていうこと、つまり自分の力で自由に生きることはできないと、ある意味で、諦めてですね、手放して、主よ、あなたの力によって自由に生かしてください、ね、それてしまっても大丈夫です。失敗しても大丈夫です。何度でも何度でも何度でも主は許して寄り添って、もう一遍ご支配くださって自由に生かし続けてくださる、ね、愛させてください。そこに立ち続けるときに、私たちはあんなにもどうすることもできなかった偶像からいつの間にか自由になっているということを体験できるというわけですよ、ね。もう終わりだと思いますが、最後にですね、非文字っていう、ストーリーをご紹介して終わりたいと思いますが、この話は17世紀のニューイングランドのピューリタン社会を舞台にした、お話でありまして、このヘスター・プリンというですね、女性が主人公で、このヘスターさんは姦淫の罪を犯して、でその17世紀のしかもピューリタンの村ですから、もうものすごい、この何て言いましょうか、断罪を持ってですね、裁かれる。でそのヘスターは、この牢獄から解放されてからもですね、一つの、このルールでもって縛られます。それは、アダルタレス、この貫通をした女性という言葉ですね、アダルタレスという言葉のその頭文字である A っていう赤い文字をですね、絶えず服につける、それなしには、どこにも行けないというルールを課せられるわけですよ。もう生涯そのね、もう、牢屋から出てるんですけども、自分は貫通した女なんですっていうことを表す A というですね、ひも字をつけさせられる。しかしイエス様によって罪許されたキリスト者の自由に生きている彼女は、その断罪、そして人々からの白い目、裁きの目から自由に生きるようになっています。そして彼女はまさに神様から与えられている自由によって好きなことをするんですよ。もうやりたいことをします、ね、彼女のやりたいこと、それは虐げられている人たち、貧しい人たち、傷つき疲れ果てている人たち、差別されている人たちのところに出て行って、寄り添い、仕え、愛する、そのことをしたい、それをするわけですよ、ね、彼女はどんなに白い目で見られても、咎められても、じっと耐えながら愛して愛して愛して、イエス様が私にしてくださったようにしたいと思って、そこにイエス様がおられると思って愛し仕え続けるわけですよ、ね、やがてその A という頭文字、貫通をした、もう恥ずかしい、意味嫌うべき、そういうことをこう象徴するはずの A という日文字は、愛して使える、そういうイエス様のような生き方を象徴する、そういう頭文字として認識されるようになった。そして多くの人々がですね、そのヘスターを尊敬し、したい、必要とし、そしてヘスターのようになりたい、ヘスターと一緒に生きたいと思ったというんですよ、ね、愛する皆さん、同じイエス様が私たちを支配していてくださる、そのイエス様のご支配の中で、御霊の自由によって、どうぞ今週も思う存分 させていただきたい、こう生きたいというそのまんまに自由に生かされていこうではありませんか。その自由はイエス様がご一緒くださる自由、そしてイエス様を死と仰ぐイエス様の奴隷としての自由だということを覚えながらですね、ご一緒していきたいと、そう思うんですね。お祈りいたしましょう。ハレルヤ、憐れみ深い主よ、感謝をいたします。あなたが私たちに自由を与えてくださるためにしてくださったことを覚えます。兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに使い合いなさいと、主よ感謝します。自分の内側から真心から愛する、真心から使える、そのような愛は出てまいりません。ですからこそあなたにすがります。主よどうぞ今週も神の国、神の恵みの支配のうちに生かしてください。そしてどうか私たち一人一人が自由にあなたに従うことによって、一人でも多くの方々にあなたの愛があふれ流れ出て、キリストの香りによって新しく捨てられる方々が押されていく、そのような日々でありますように。主よ、私たちを聖霊に満たしてお使わしください。そのことを信じてありがとうございます。感謝を持って主イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。